祝福されたこの安息日、本当に感謝です。そして共に礼拝するためにこの場に、いらしてくださったお一人一人、神様の豊かな祝福がありますようにお祈りします。私たち今回この、特別な聖書研究会を通して、福音、永遠の福音について、学んでいます。そして昨夜私たちはこれは与えなしに与えられるものであるということを聖書から読みました。今朝考えたいのはこの安息日の礼拝の時間、皆さんと共に考えたいのは神様がなさる働きはすべて候補的であるとですね、広報的です。ですからこの方が私たちに律法を与えてくださいました。神様が広報的になさる方でなければ律法を与えてくださると神様は違うんじゃないんですかと言えます。しかし神様がなさることはすべて広報的になさることであるから、この方から律法が与えられたときに神様の民はそれを感謝していただきました、受けました。しかし今朝ですね、最近多くのところで誤解されているこの一つのポイントを、この福音に対する一つのポイントを聖書を通して確かめたいと思います。今朝の主題は、ただで与えることは広報的なのか、部署は広報的なのか、これがこの時間私たちが学ぶ御言葉のテーマになります。もし私があるこの名護には大きいマーケットありますか？ありますか？名前は何ですか？ジャスコですか。はい、じゃあそこまでしましょうか。じゃあジャスコに、じゃあ私が行きましてですね、ジャスコにある日急に開店しましたら入りまして、皆さんどうぞどうぞ、これタダですからと言って私が全部あげたらどうなりますかね。捕まりますね。なぜですか？広報的でないから。なぜ広報的ではありませんか？どうしてですか？何が問題ですか？私のものではないのに、私が売っても法律違反だし、私がタダであげてもこれは違法です。理由は私のものではないから。じゃあそうしますとですね、そうしますと罪人は誰に対して負債を持っていますか？もっと考えてみましょうね。よく何かがあったときには被害者と加害者があります、ですね。つまり被害者に加害者は負っていますね、負い目を、ですか。じゃあそうしますと、今この聖書に出てくる、この聖書に出てくるこの罪人は被害者ですか、加害者ですか？加害者ですね。じゃあ何に対する加害者ですか？神様の律法です、ですね。なぜなら何を犯しましたか？人の領域に許可なしに勝手に入ると、これは何ですか？違法ですね。不法ですね。律法を自分勝手に犯してしまったのが、これが罪です。しますと、加害者は誰ですか？そこに 履いてしまったものですね。被害者は自分のもの、自分のところ領域なのに、他のものが、よそのものが勝手に入ってしまった、そのものが被害者です。じゃあどっちが被害者ですか。そうすると地主ですね。普通は今この今聖書の中では神様の律法です。違いますか。律法を犯す、律法を犯すと言いますね。罪とは、じゃあ罪を犯した者が加害者ですか被害者ですか。加害者です。そうしますと加害者がいるということは必ず被害者がいます。被害者は誰ですか。神様の律法です。しかし聖書はイエス様が今度ただで許したと書いてありますね。これが現代風の福音です。みんなただは好きじゃないんですか。時々ある店、朝早くまだ店も開いてないのずっと並んでるんですね、人が。後で聞いてみると、なぜですかと聞くと、何かそこでタダでもらえると。みんなタダは好きなんです。この感覚で、この福音、福音ですね、福音は神様の義であるということを私たちが今ずっと学んでいます。福音がありまして、福音の中身は神様の義であるとですね。その義、義は神様の律法であり基準ですね。じゃあその神様の義、つまり神様の律法が犯されたのが何ですか。罪です。神様の律法が犯されたのが罪です。それなのに今この人をどう許すかというのが今日の教科の学びでしたね。許す、許し、許す、ずっとこれでした。そうすると神様の許しはどのようなものでなければならない。公法的なものでなければならないんですよ。今このローマ3章の24節にありますように、値なしに、値なしに、何により、恵みにより。恵みによるという意味は4章の4節を読んでみますと、4章の4節を読んでみますと、恵みによるという意味は恩恵として、恩恵としてという意味は何なしに、働きがなくても。じゃあこれを今この3章の24節では値なしに、このように書いてあります。じゃあそうしますと、値なしにこれを与えることが公法的なのかと。被害者がこれでいいですよと言わないと、加害者が勝手に、あ、これでいいでしょということで終わりますか。なぜ自動車保険でも被害に対しては無制限になっていますか。いや、この車30万ぐらいでしょう、じゃあ私30万払いますから、これで済みますか。済みますか、これで。いや、どこ、誰が見てもこの車の価値これしかないでしょと、これで済みますか。そうではないんですね。これは被害者の要求が満たされない限り、この問題は解決できないんです。これが原則です。だから無制限と言おう。皆さんの自動車保険そうではありませんか。ちょっとそれか、あの保険入るとき、これちょっと多すぎますねと言いますか。これ誰も言わないんですね。なぜならこれがどういうことを意味するかが分かるから。つまり被害者の要求が完全に満たされない限り、加害者は何にも言う、何がありませんか。 権限はないんです。これが普通です。じゃあそうしますと、今この中でのこの罪の問題は、加害者は罪を犯したものであり、被害者は誰なのかということです。誰ですか？神様の律法です。しかしもしそれが公法的であれば、この許しは律法が認める許しでなければならないということになります。ですか？律法がこれでいいと言ったらいいですか？いや、それでもダメですか？律法が OK と言えばいいですか？じゃあそうすると、この今ローマ3章のこの24節、もう一度読んでみましょうか。どのようにありますか？
彼らは値なしに神の恵みによりキリストイエスによる贖いによって義とされるので。
ここに書いてある義とされたのであるというのは、許されたのであるという意味です。そしてここに値なしにというのは、4章の4節にある働きがなくてもという意味です。なぜなら4章の4節に恵みが何かを説明していますから。恩恵、4章の4節の恩恵と3章の24節の恩恵は同じです。恵みは同じです。今回私たちが学びましたように、聖書勉強の方法は連れ合いによって確定するということですね。じゃあそうしますと、この3章の24節の恵み、4章の4節の恵みは同じですから、24節の値なしにという意味は、4節の働きがなくてもということになります。そうするとなくても、この25節です。どのようにこのようになったのかと、今4節を理解してみましょう。4節の中に義とされたのであるという意味は、許されたのであるという意味です。午前中ずっと学びましたように。しかし誰が許したと書いてありますか？今この24節に誰が、誰によって、何により、神の恵みにより、イエス・キリストによる贖いによってと書いてあります。つまりお父さんと息子によってということですね。しかしここで神の恵みにより、許すのは誰ですか？神様です。ですか？はい。じゃあそうすると、実際罪は何であると、不法であると、何を犯したことですか？律法です。被害者は誰ですか？律法です。なのに今この聖句24節を見ると、誰が許しますか？じゃあこのことに対してルシファー、サタンは言いますよ。神様、これが何ですかと。一体これが公的なのですかと。神様がなさることは公法的でなければならないです。じゃあそうすると、25節にどのように書いてありますか？神は
このキリストを立てて、その血による信仰をもって受くべき贖いの供え物とされた。それは神の義を示すためである。
はい。じゃあそうすると、この福音は何ですか？でもこれ誰の義ですか？ただの義であれば混乱しますね。これは神の義です。福音の中身は神の義であると。昨日ですね、学びましたように、この福音の中身は神の義であると。ですから、じゃあ今この中に神の義をどのように示したのかと、この誰を立てて、キリストを立てて、何による、はい、この何によるということは、その前の聖句では何によりとありますね。 同じことです。じゃあ24節では何によりと書いてありますか。恵みにより。じゃあ25節は何による。ああ、これですね。じゃあそうしますと、この生育と生育を比較するこの原則によって学ぶときに、24節の神の恵みによりという意味は、25節ではその地による、その地による何をされた、贖いの備え物とされた。何のためですか、これ。何のために、すでに24節に結論があります。何のためだと。何のために義とされるために、義人のために、このことですね。義人のために。じゃあそうしますと、義人は恵みにより贖いによってできたと。しかしこの贖いは25節見ますと、キリストを立てて、その地による贖いの何とされましたか。贖いの備え物とされたと。これが何であると。これが神の義を示すことであると。じゃあそうしますと、じゃあこれが神の義を示すことであると。まだ質問ですね。さっきの店の話ですが、私がいきなり入って、それを人にタダで全部あげたり、皆さんどうぞどうぞ、いるでしょう。どうぞどうぞと。いっぱいありますから。あ、まだ倉庫にもありますよ。なくなったらまだ運んでいきますから、トラックで。どうぞ。この発想どうですか。この考え正しいんですか。候補的ですか。しかしもし私がその店にあるものを全部買って、そしてその店の元のウェアハウス、元のその倉庫にあるものまで全部お金を払って、それも何倍も。そして私がそこで、皆さんどうぞどうぞと言ったらどうですか。合法的ですか、これは。誰も何も文句言いませんか。なぜですか。ですね。ですね、このことですね。じゃあそうしますと、証しの文にどのように書いてあるか見てみましょう。皆さんのスタディバイブルのヤコブ2章の13節のコメンタリーの、ヤコブ2章13節のコメンタリーの2番目の段落です。ヤコブ2章の13節のコメンタリーの2番目の段落を。
正義と憐れみはそれぞれ分離し、対立し、大きな節によって隔てられていた。
じゃあ何とありますか。一つ一つの言葉を理解しながら読みたいと思いますね。何と何とありますか。正義と憐れみがどうしていったと書いてありますか。分離したと。私たち人が生きるのは、皆さんが今生きているのは、実際水と血液が混ざっているから生きています。今実際人が死ぬとどうなるか分かりますか。それが分離します。聖書の中にイエス様が十字架にかかって亡くなった時、何と何がとありますか。 と水がとか言います。これが何の意味でしたか。ローマの兵卒が見たとき亡くなったという証拠でしたね。つまり今この中に何と何が分離していますか。何によって人間が人の罪によって支払う報酬は何であると死であると何が分離してしまいましたか。正義と憐れみが分離してしまいました。次です。
我々の救い主主は神聖に人生をまとわれ人として人のために死にも傷もない品性を形成された、うん、彼は彼の十字架
を
天と地と地の真ん中に建てられ人々の注目の的とされた。
何とありますか。天と地の間に建てられ人々の注目を、他の言葉で言いますとみんな見ることができるように。今日私たちの教科の時間ありましたね。はい、うん、お父さんの顔を見れば神様の顔を見れば見ることができるように。どこに。天と地の真ん中に間にそれを建てられた。次です。
そして義と憐れみの双方に手を差し伸べて。
何とありますか。今度 何が分離しましたか。義と憐れみが分離しましたね。いつ。罪をアダムが罪を犯したときに。さあ今度真ん中に立ててどうされたとありますか。義と憐れみを何を引き寄せますか。何を。双方義と憐れみを。皆さんこれがどう何を意味するかこう考えましょう。考える機能が与えられてますから。そしてその次、
正義はその高い座から動き出し。
何とありますか。正義はその高い座。ここに書いてある正義はというのは神様の律法の話です。律法はその高い座から動き、なぜなら一度事故が起こりましたら被害者は高い座にいます。被害者は何でも被害者が言う通りにしなければならないんですよ。そうしないと問題の解決は終わらないです。ですからどのように書いてありますか。正義がどうしたと。いつ動き出しましたか。いつ。イエス様が十字架でそれをこれを双方を引き寄せたから。その時に正義は律法はどうしたとありますか。高い座から動き出し。ということは動き出すという意味は近づくということですね。はい。そして
天の全軍を率いて十字架に近づいた。
誰が。正義が。神様の律法が。律法が近づくときに全軍がそれを見てるということですね。そしてです。次です。
そこで正義はあらゆる不義と罪を負い刑罰を受けておられる神と等しいお方を見た。
誰を見ましたか。誰を見ましたか。イエス様ですね今。そして
正義は十字架で完全に満足し。
何とか言ってありますか。正義は十字架で完全に満足し。その次何と書いてありますか。うやうやしく頭を垂れて何と言いましたか。
それで十分であるというのであった。
それでどうであると。それで十分であると。これが公法的にご自分を信じる者を義となさる神様の方法です。 これが神様の恵みによる、イコール恵みによるという意味は、他の言葉では24、25節です。恵みによるという意味は、地による恵みによるという意味は、この24節の恵みによるという意味は、25節のその地による恵みによるということは、地によるということです。血が流されたということです。これから本当にただというときに、皆さん本当に気をつけていただきたいんです。これが何を意味するものなのか。恵みによりイコールその地による。じゃあそうすると、各時代の規模読んでみましょうか。各時代の規模、各時代の規模の長官、この英文の25ページですから、当然我々がというところ、11ページの初めの短絡になりますか。当然キリストがということです。
取り扱いを我々が受けられるように、キリストは我々が当然受けるべき取り扱いを受けられた。我々のものではなかったキリストの義によって、我々が義とされるように、キリストはご自分のものではなかった我々の罪の宣告を受けられた。キリストのものである命を我々が受けられるように、キリストは我々のものである死を受けられた。
皆さん、私たちはですね、ただという言葉の背景に、値なしにというその背景に何があるかを知ること、これが成長するクリスチャンです。はい、何もわからない子供は、もうお父さんがどれぐらい苦労しても何にも関係なく全部外に持ってしますね。それは仕方ないんです。しかし本当に少しずつ成長する子供であれば、そのために自分の親が何をしたかは理解することは当然ですか？当然ですね。私たちが成長するクリスチャンになるとき、ですから贖いの計画を、神様の愛は、初めイエス様を知るようになるとき、初めて愛を知ることではなく、成長するにつれその愛が何かを理解するようになるということです。この福音は初めて聞いたらクリスチャンになって終わるのではなく、この福音は入れば入るほど自分に対するその身思いを理解するようになるということです。どのように書いてありますか。当然、何とありますか。実は許された罪人に約束されている、そのすべての約束は誰が受けられるべきものですか。キリストが受けられるべきものなんです。法と息子は帰るときに、申し訳ないという自分なりの気持ちで、しもべの一人にしてくださいというつもりで行きましたが、お父さんは自分が受けるべきその扱いを誰にしますか。これが、ですから息子が、この息子がそれを考えれば考えるほど生意気になるのではなく、とても、もう頭を上げられないんですね。その頭を上げられない、その息子をお父さんがどうしてくれたとありますか。どのようにしてくれたとありますか。 ほぐしてくれたと。その時に口から何が出ますか。なんか今まで自分が暗唱してきたそれを全部話しますか。悔い改めはそのようなものではないんですよ。その自分が暗唱して用意してきた全てのものが一言、ごめんなさい。その中に全部含まれていますか。全部含まれています。これは本当のごめんなさいです。二度と同じこと、自分がどれぐらい夫様を苦しめたか悲しませたか、これを考えるとき、二度とこれが悔いのない悔い改め、永遠の命に導く悔い改めであるということを私たちは理解することができます。ローマ古書の9節見てみますと、ローマ古書の9節です。どのように書いてありますか。
私たちはキリストの血によって今は義とされているので
。ありがとうございます。ここに書いてある義とされたというのは何ですか。許しです。義人、許し。じゃあ何によって許されましたか。私の許しの値段は何ですか。キリストの血であるということですよ。今日の時間があった、その人はその許しがどれぐらいのものかがまた意味が分かってなかったんですね。分かってなかったんですね。聖書の中にどのように書いてありますか。私が自分に与えられるその許しの価値はいくらですか。イエス様の血、命であるということです。そして十節。
もし私たちが敵であった時でさえ、巫女の死によって神との和解を受けたとすれば、和解を受けている今はなおさら彼の命によって救われるである。
救いの値段は何ですか。私の救いの値段はイエス様の命であるということですよ。ですか。これが聖書が教える贖いの計画の要点です。ですからこれを福音と言いますし、福音の中には神の義が掲示されていて、何に導き、神の義が掲示され信仰に始まり、その時何が初めてできますか。今まで自分が思っていたお父さんではないんです。今まで自分が思っていたお父さんではないんです。今まで自分が考えていた神様ではないんです。自分がいつも迷走していたイエス様ではないんです。この時何が与えられますか。これを信仰と言います。これが神様の何ですか。神様の賜物です。私たち一人一人がこの悔い改め、信仰、いろいろ言っても、もしこのイエス様が何をなさったかを理解することがなければ、それはただの一度話して捨てるような言葉に過ぎないんです。何によって許しですか。何による、キリストの。私の許しの価値は何ですか。値段はイエス様の血です。 私の救いの値段は何ですか？子供は説明はできないんですね。論理的に話すこともできませんし、説教することももちろんできませんし、人を説得させることもできないんです。しかし子供の一つの特徴ははっきりします。小さい子供であればあるほどもっとよくわかります。お父さんとお母さんが手を開けるとき、子供たち理解しますか、しませんか？手を広げるとき、赤ちゃんは理解し、子供、小さい子供、理解しますか、しませんか？何を意味すると理解しますか？何を理解しますか？子供は何も言わないんですよ。何にも言いません。何をしますか？子供はどうしますか？小さい子供は飛び込んできます。これが親子のコミュニケーションです。皆さん、十字架は何ですか？十字架は何ですか？人は疲れていくら広げてもすぐ下ろさなければならないです。下ろすことができないように何を打ちましたか？これがイエス様の十字架です。私たちがここに皆さんと私の救いがあること、ここに許しがあること、感謝しましょう。これが福音です。これが神様の義です。これは完全に公的です。誰も何も言えないんです。完全な救い、完全な許し、感謝したい方はお立ちください。74番、74番、私たち賛美しましょう。